がるサイコロ放送
北陸ボードゲームフリーマーケットについての
回。
北陸ボードゲームフリーマーケットに行ってきた逸脇さんをお呼びしてますので、北陸ボードゲームマーケットについて、まあ真面目に
あの逸脇さんから
教えていただこうかな。
教えていただこうと言ったことない私たちが
いや行った方が良かったですよ。みんな
北陸ボードゲームフリーマーケットには、うん、なんか素晴らしいことが5つ6つあったと、
うんうん、そうね、
多いですね、
聞いてるんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、聞いてるんですけどっていうか、こう別撮りなんで、うん、一回この話は聞いてるんですけど
あ、そう、
過去にいろいろな積み重ねがあった上で、
過去にデジャブ的に聞き始めた行動が今、うん、アーリーアダプター的に蘇って、
アーリーアダプター的に蘇った上になんか知らない因子が加わった的な話ですね、
うん、そうね、つい3時間ほど前に2人で喋ったんだけど、うん、あまりにも盛り上がらなかったんで、
そうなんですよ、酒も入ってない、和野さんもいないという
3人で撮り直そう。
酒が入ってない和野がいないっていうことですよ。いや
あまりに真面目に喋りすぎたんで、
もうなんか
もうちょっと
また別にあげれば、
まあ、参考程度にあげてもいいですけど、
いる世界といない世界みたいな、
誰も聞かないからみたいな、
さすがの川崎さんもちょっと縮小気味になってしまう。
さすがの川崎さんも最初の30秒であこれええわ、
これが救いだろうと、
これ逸脇さんおるから聞いてやっとるけど、
申し訳ございません。
北陸ボードゲームフォーム行ったら何がいいってね、
うん、
まず真っ先に、
うん、
あれですよ、
なんすか、
冒険川崎さんに会えた。
まあ
素晴らしい
すごいことだそれは、
あの会場より大きかったんですよね。
そうそうそうそう、
むしろだって川崎さんがこう雨を防ぐ役を、
エキゼンシピーは俺が守ったるぐらい
ですよねそろそろ右手がこうしてらっしゃるみたいな、確かにそういうね会場でやってたって、
川崎さんが気合を入れて朝一から川崎さんのお姿が、
ははー、朝一待機から川崎さんがいらっしゃると、
うん、
で早速親子ボードゲーム体験のところに一人で入ってこられたんですか
あ、確かそうだったね僕の方は宅だったけど、サイコロなんか作ってたっていう話は後から聞いたね、親子体験宅の
木のオリジナルサイコロ作りをされたんですね。
そうです、そうです、10時会場だったんだけど、
はい、
地元の親子の人たちって11時過ぎぐらいからパラパラやってくる感じだったのね。
うーん、
10時から11時の間ぐらいって、親子体験宅って結構最初のうちはとにかく空いてたのよ。空いてたので、うん、じゃあもう大人の人もやっていいですよみたいな話になって、
うんうんうん、
で親子体験宅のこっちの自分のところも大人の人だけでいろいろやってもらったりとか、
へー、
でサイコロ作りも多分最初は大人だけ、
うんうんうん、
でやってた中に多分川崎さんも暇を持て余してたわけじゃないだろうけどまあやってみようっていうので多分体験してたんだと思うんですけど、
まあでもこれ楽しそうだから別に子供じゃなくても全然やりたいですよね、
うん、昨日ね、あの角をこうヤスリでゴシゴシ削ってサイコロっぽくして、
この、 今ですね、逸脇さんが北陸ボードゲームフリーマーケットのパンフレットを持ってきてくださってるんですけど、
はい、
テンナイトですかね、
ん、
テンナイト、
カービィの、
あら本当だ、
サイコロの
著作、
いやこれは子供が描いた絵ですから、
あ、そっか、そう、
著作権とかないです、
著作権、夢しかないです、
夢が詰まって、
うん、うんうんうんうん、
はい、まあ、そういう絵を描いてもサイコロとしてやっていけるよと、
うん、
まあ、北陸ボードゲームフリーマーケットについては、
うん、
いろんなポッドキャストで散々言われていることなんですけど、
ほほ、
それでもね、言い足りないぐらいいいことがいっぱいある、
う
ん、
そう、
成功例として広めたい、
大成功例ですよ、
ほほ、
そうですね、
ま、
事前の告知もすごいしっかりしてたし、
で当日、透明性高かったですよね。透明性が高かったですよね。
ああ、そうね。で当日やってきた親子の人に、お母さんにどこで知ったんですかって聞いたら、うん、その人はスタッフさんとちょっと知り合いだったみたいで、そのスタッフさんのフェイスブックで知りましたとか言ってて、でそれでお子さん連れてた来られてたのかな。 でもう一組の方はなんかタウン誌みたいな地元のミニコミ誌みたいなところで最初にあるのを知って、
すごい。
は
でその方はねでもね結構もうアンテナのある方で、
はいはい、
ご主人というかお父さんが、まあ、ゲーマーっていうほどじゃないんでしょうけど、
うん、
まあ一家で結構ゲームやる人たち、
はい、
でそれだからそのちょっとしたタウン誌とかでも目に留まったみたいなんだけど、
うん、
と思ってたらその前日に地元の新聞、
うん、
はい、
にやっぱりなんか載ったらしいんだよね、その案内が。でそれ見てあーあーあーっていう感じで
行ってみよう、
来てみたと。
で越前市の方じゃなくてなんか隣町というか、
うんうん、
北陸中から集まった感じなんですかね。
北陸って言ったら、まあ、まあ福井だろうけど、
はいはい、
場所は福井県、
うん、だからやっぱり
越前市、
そのタウン市とか、うん、その地元の新聞、福井新聞なんか、何新聞なのかな、福井新聞かなっていうのは福井県内だけだろうからね。
そういったコミュニティの雑誌に載るとなんかやってるんだなみたいな、
ね、
全く知らない人でも、
そうそうそうそう。だから結構だから越前市っていう離れたとこだったけど多分福井市方面の方から来てた人も
いると
結構いたんじゃないかな。
福井県についての造詞が浅いんですけど、越前市っていうのは
造形
越前市っていうのは首都
いや福井県 の県庁所在地は福井市
福井市からちょっと離れたところ、
福井市からちょっと南側、琵琶湖寄りの方、
隣同士ではないけれどもみたいな、
いや割と隣かな、越前市っていうのは。で会場がたまたまねそこがなんか安くて使いやすいいいところだったっていうのもあるんでしょうけど、いろいろこう地のりも良かったですよね。なんか福井市よりも奥じゃなくて、
うんうん、
手前のこう琵琶湖寄りの方だったから関西に近いっていうので、越前市ならこう琵琶湖をちょっと越えたらもう、
うんうん、
っていうので関西の方からも琵琶湖の先でしょうぐらいの感覚で多分これだと思うのね。
この越前市ピーっていうのがどれぐらいの規模なのかっていうのが、
そう聞いたことないもんね、そんなショッピングモールね。
イメージ的にはそのイオンショッピングモール
あは
みたいなのをイメージするんですけど、うん、実際は大英ぐらいだったって聞いてるんですけど
大英大英について何か今ディスりが入った気がするけど、まあ大英
ですね。大英ってあんまり なんだろう、結構都心にあるから駐車場とかあんまりないイメージだけど、
なんかドムドムバーガーが1階に入ってて
マックでもロッテリアでもないみ
たいな、ドムドムバーガー、
ドムドムバーガーを私たちは入れたい。うん、
でも今でもあるかどうかわかんないけど、ひもん屋にダイエーって確かなかったっけ、東京の。ひもん屋、
ひもん屋、
ひもん屋ってどこですか。
ひもん屋って東京ですか。立川はちなみに潰れました。
あ、そう、はい、あそこのダイエーはさすがひもん屋だなと思って、なんかすごいなんかなんだろう、高級志向な感じの
ダイエ
ー印象が昔。
ダイエーがですか。
世田谷区かな。
ちょくちょくダイエーのディスりをやめてくる。みんなのダイエーですからね。
僕は地元が熊本なんですけど、まあ、高校から歩いて30秒ぐらいのところにダイエーがあるんですよ、
うんうん、
まあ、そこによく行ってドムドムバーガーでポテトを食って、うん、その後上でゲームをして帰るという日々を送ってたんでダイエーはもうベストポジションですよ
みんなの、
まあまあそういう地域密着型の、
うん、
そういう施設だったんですね、
うん、
でも意外と
でもね、なんか生鮮食料品みたいなの多分売ってない店だったかな。
ああ、じゃあ
そういうスーパーとかじゃなくて
ブティックみたいな、
一回なんかレストランみたいなのとかそういうのはあるけど、なんか魚売ったり野菜売ったりとかっていうそういうあったかな、ないような気がしたな。
まあ、最悪あっても地下とかそういうところにあるみたいな感じなんですかね、
うんうん、
上はそのテナント貸しでいろんなテナントが入ってて、うん、
地下なかったよ。1階と2階、うん、
このシピー2階と書いてあるんで、
そうそう、
シピー2階ホールでは、
うん、
ホールこれ2階全部で、
この2階のね、これとにかくね建物の一番奥っていう感じなので、そこまで来ないと、あ、やってるなっていう、何も情報知らない人は あのなかなかそこまで足が伸びてこない。その手前にあのプリクラとかを置いてあるようなそのゲームコーナーというか、あのモグラ叩きみたいなとか
あ
の
コーナーがあって、あれですね、ダイヤじゃん、ケンポじゃん、ケンポンはい、これでしょみたいなゲームがあるやつ
あるかな、今の台にあるかな。
でもそこも驚くほど人がいなくて、
あのあれですね、プリントクラブ
東京で使い捨てられたのが福井県に出て全福井県民を敵に回す発言でしたけど、
おいしいポップコーンキティちゃんのポップコーン、
ジャジャマルじゃない方だ、ジャジャマルじゃない方だ。広さ的にはじゃあ
広さ的にはね、まあ、床面積からすると、うん、まあまあだから広いですよ。
そのこの地図見ても相当広いですもんね、机の数で言っても、うん、
それそこのホールのだけでしょ、建物自体はそれはやっぱり広いよ。
あ、
建物自体一周すると何百メートルって多分、それは
まあイメージよりは広くて、この会場のブース自体もイメージよりかなり広いですよね、
うんうん、そうそうそうそう、
いろんな併設イベントもありますし、
うん、ちょっと正方形っぽい体育館ぐらいかな、体育館って結構長方形
で、うん、そうですね、
あれが割と正方形に近いような感じかな、全体でも長方形か、うん、
やや長方形ですけどね、
まあそれはそうだね、
うん、
でイベント内容的にはまあもちろんボードゲームフリーマーケットがあり、
うん、
同時にボードゲームオークションもある、
うんうんうん、午前中ね、
でフリータクもあって、千葉木さんがいらした大人のボードゲーム体験もあり、
あ僕は子供の方、
あれ親子で簡単ボードゲーム体験の方があると、で木のオリジナルサイコロ作りもあって、
うん、
ここに川崎さんがドハマりしてたと
そう
でその
見てないけど
次に、G の人狼体験タクがあった、
うん
うん、
こう考えると結構いろんなイベントが同時閉鎖で行われてた感じですね、
うん、
他のフリーマーケットとはだいぶ違うような感じがしますが、
そうですね、うん、午前中から来る人が楽しめるイベントもあってだし、午後からだけの人、
人狼、
うん、うん、午前中はあれかな、ブラインドオークションかな、
本当だ、
うん、
なんかその関西のボードゲームフリーマーケットが最初に行われてたような気がするんですけど、
う
ん、
そうだね、
ボードゲームフリーマーケット界では、
はいはい、
うん、
それに近く、さらにそれの進化系というか、それの継承というか。
これフリマは午後からなんですか。
そうなんですよ、それが良かったんです。
すげえ、
それがすごい
超考えられてる、
いい
販売は午前中からお店は開いてんだけど販売は午後1時からっていうので、
じゃあ本当午前中見ることはできる
そうそうそうそうそう、どういうのが売られるかは下調べはできる、でも朝一で売るわけじゃないから、
うん、
朝一前に並んであのダッシュしなくていい、
そうそうそう、
3時間の間に適当にやってきてもらって、だから人がやってくる時間が集中しない、
最初にこうもうまだオープンしてないのに、うん、全然店とは関係ないスペースで、
うん、
待機列勝手に作られて並ばれる必要はないと、
うん、あとなんかあのお店にはよくわかんないけど幻のゲームがあるかもしれないから、とりあえず並んどこうみたいな、とりあえず行っとこうみたいなこともないわけだ、これちょっと横やり感ですけど、あるお店に伝説のあのゲームが置いてあったとして、でもやっぱりその午後からの販売に先駆けて、
そう 30分前に
並
び、じゃあ
じゃあそのお店の前に並んでくださいみたいな、
そうそうそうそう、そこで割と一斉に、まあその時にはどのお店に並ぶかはもう決めといて、
うんうんうん、
でそのお店の列のところに並ぶ、
そう、なんかボードゲームフリーマーケットとして1個の列であるわけではなくて、
うんうん、
15個ある各ブースの列、
しかも午前中見極めた上で、いや俺は A と C のところに欲しいものがあって、
そうそうそうそう、
どうしても C のものが欲しいならば C に12時半から並べばいいって話
うんうん、そうそうそう。
へ
え。で、当日決定したんだろうけど、あの、百何十個持ってきてた人気のブースの人が、人気というか、いっぱい持ってきてたブースが、二組かななんかあって、で、そこのうちの一組は、買う個数が制限したのかな、一人。
1
個だか2個だか。
うーん、
なのです
ごい、ね、
前に並んだ人がガガガガガガッとこうまとめ買いで10個ぐらい買ったりできない。でもう一回欲しかったらもう一回その列に買った後で並ぶっていう、そういう公平性が結構ね
いいですね。
まあそれはあのそのブースを出した人の急遽の判断だったんだろうけど、
すごいな。
そういうので何そういうなんだろうね、うん、争い事じゃないけど、
まあ、
先走りもなく、うん、
フリマって最初東京大阪
大阪が最初
大阪でやって大阪大阪東京ぐらいですか。
うーん、
大阪が結構何回かやってるんですよね事前に。
で東京もやるぞってなって東京がやってそので
名古屋がやってって感じ。
名古屋も
沖縄でやったり、この北陸でやったり、北海道でしたっけ。
北陸は今回初回ですか。
初回。
うーん、でも非常にそういったところをうまいこと、
うん、
改善じゃないけどうまいこといいバランスでやられたんですね、
うんうんうん、あ、新大阪でやるボードゲームフリーマーケット今度で第4回ですね。結構やってらっしゃるんですよね、
うん、
あの高間ヶ原の田谷さんが主催でやってらっしゃるんですよね、
はいはい、
確か、うん、それも行ってみたいなと思いつつ、うん、まだ行っていないのですが、うん、この北陸ボードゲームフリーマーケットも、うん、結構ボードゲームフリーマーケットと言いつつフリーマーケットではなく新作を売られるところもあって、
うんうん、
その新作のゲームが販売より前に試遊できると。
そう、午前中に、
うんうんうん、
で試遊した上で販売開始の1時から買えると。
かっこいい。
ゲームマーケットより全然いい。
超インテリジェンス。
ゲームマーケットは試遊宅で遊んでると売り切れる、うん、このジレンマ。このゲーム面白いか分かんない。
うちらもそれやってあの爆祭しましょうよ。
あ、やりますか。
うちらもそれやるんじゃないですか。で午前中遊んでくれるけど午後の勢いのなくなってたちが買ってくれないみたいな切なさ。
爆祭します。
爆祭しますか。うーん、
だから出店してる側からするとあのイベント自体は朝10時から、
うん、
夕方4時まであるんだけど、
うん、
販売の時間が1時から4時までの3時間しかないと思うんだけど、
うん、結果
そんな影響ない。みんな
目の話、あ、午後はもうあの用事がっていう人が一部いなければ、
そうね。
うん、いてくれれば、
うん。
しかもまあ全部足並み揃ってそうだからできるのかな。
そうですね。
ゲームマーケットでだって行って買いに行ったら13時からなんですよ、うち販売は。って言われたらちょっとムカつきません。
そんなワンナイト人狼じゃなきゃ成功しないですよね。
ワンナイト人狼だったら
成功。でも結局ね3時間あると余裕ですよ、うん、売ってる側からすると。みんな結局ね最初の1時間2時間とかで、
うん、
いれば目ぼしいところ回って、
まあ、ゲームマーケットと違ってこの全体
の会場もゲームマーケットと比べると全然10分の1とかのスペースだから、
まあそれもね、
うん、
全体通して全てのブースが1時から販売なので、
うん、
まあそうですよね。その全部1時からだったら待ってられるし、
うん、
他にフリースペースで私有宅とかもあるし、
うん、
体験宅もあるので時間も潰せるし、
うん、
普通に最初に情報を得なくてもその場で新しいゲームを体験とかして事前に見た上で購入できると。
そうそうそうそう。
ゲームマーケットで僕たちみたいな2人が1時から販売しますよって言っても、
うん
まあ、みんなは当然10時から売ってるから、 俺たちだけ1時から売ってもガゼン損と
2015アークライトの英断として語り継がれるかどうかぐらいの構造革命がないと成り立たない
ですね。でもね、前回のゲームマーケットで実はうちのモンジロブースは午後からだけ販売したものがあるんですよ。
煩悩二郎ですね。
そう
それはどういう経緯
で、いや午前中から販売するようなもんじゃないだろうっていうその
でもあって夜8時まで待てないしみたいな。
っていうかまあ出してる品数というか種類もあるので、テーブルに置くスペースの関係もあって、まあ最初はこう真面目なノリ、真面目なというかノリで普通にお店開けてて、でそう午後からまあ午前中でね数が減ってスペースができたところにそれを置いて、午後からなんとなく売りますよっていうのでやって、で結局午後から売ったその煩悩二郎が数としては一番売れたっていう。
それはちゃんと午後から売りますよっていうのは告知は
あんまりしてなかったんだけど、まあだからどうしても午後になるとちょっと帰んなきゃいけないっていう人がいて、で一人だけまあそういうので
午前中
のまあまあ12時過ぎとかに、まあそういうことならっていうのでっていうのはあったんだけど、だからその何も問題なかったね。だから午前中来てやっぱり情報早い人はそういうね欲しがってる人は午前中来てくださったんだけど、で午後からにしますって言ったら、
午後から並んでくださった。
そう午後1でこう 7,8 人ぐらいが午前中気になってた人たちがやっぱり来てくれてっていう、だからその時間差があるから来てくれるっていいよね。だからその人たちは午前中に欲しいものは午前中でこうやってるから、
逆にそこはある意味その買う人にとっては分散されたから逆にありがたかったかもしれない。
そうそういうのあるよね。だから人気ブースの人たちがむしろそうやった方が分散するのかもしれない。
このシステムを出したのはこの
北陸
初めて。
そうですね、全体として。でさらに良かったのが、あれですよ、チャガチャガゲームズさん自体のブースが一つ出てて、でそこは販売が2時からだったんですよ。
ほう、またまた。
そうそこはチャガチャガゲームズさんの中古ゲームとかがちょこっと置いてあったんですけど、だから多分それはうちじゃなく他のね主催者じゃない人のところの先に買ってもらってから、うちは後からっていうような配慮。
どこの紳士だって感じですね。
それ感心しましたね、このちょっと身を引いて。
すごいことだな。
でこの出店ブース一覧のこの図見ても分かるんだけど、これこの1番から1番のゲームストアバネストさんからこう番号振ってあるじゃない。で一番最後に自分ところのチャガチャガゲームズっていう一番さんの隣にあるんだけど、番号としては最後に振ってあって、なおかつこの15の位置が机下げてあるでしょこれ一番のところより。でも実際の会場図ではもちろんこの線と同じ多分ラインに並んでるんですよ。なんだけど図面上はこの一歩下げて書いてあるっていうね。
今回ちょっと不勉強なんですけど、発起人はチャガチャガゲームズさんなん
ですよね。そうですね。
すごいですね。なんかかっこいい。
だからそういうなんていうかね、自分たちよりも周りの人たちのその盛り上げ。
そう。見てしたとかね。
自分たちのところも1時始まりだと、そっちに来て。もらうのはありがたいんだけど、そっち来てもらったがために他のね、ブースの欲しかったものが手に入らないのはっていうのもあって、
逆にプラスその意図だと思うんだけど、ある意味2時にまたチャガチャガゲームさんに並べるっていうのを逆に私にとっては楽しみに感じる。
ああ、そうそうね。
嬉しい。
じゃあその1時間で他のところのゲームを買った人は、じゃあ2時前になったらチャガチャガさんのところに、まあ早く並んでみたいな、そういう、とにかくいろんなこう細かいところの配慮が、
気配りが素晴らしいですね。
そうなんですよ。
おもてなしの国かと。 大阪とか他のその北海道とかの時にこういったいわゆるアークライトさんとかロールアンドロールステーションさんとか来るんですか？
これはそもそも北陸にも来てないんですよね。
あ、来てはいないんだ。
北陸だけ。この提供しているという協賛企業として
広告として
名を連ねてらっしゃる。もしくはなんか物品等の対応ですとか、体験用ゲームの供与等は行われてると思うんですけど、まあ他のフリーマーケットでも結構行われてると思うんですよ。東京だったらメビウスさんが協賛でしたし、とは思うんですけれども、まあやっぱりそのチャカチャカゲームズさんを中心としたボランティアスタッフさんのこう気配りというか行き届いた配慮が、そのおかげでもっと盛り上がってるかなっていう感じがしますね。なんか楽しく体験できるし。
そうね。でこのパンフレットもよくできてて、でその広告の協賛であのショップさん、メビウスさんとかテンデイズさんとかドロッセルマイヤーさんとかバネストさんとか、マインドさんトリックプレイさん、とかの広告はちゃんとその今後ゲームが欲しかったらっていうそういうところのページに、こうちゃんとこう載せてあるっていう。実際遊んで体験した人がね買おうと思ってその日売ってないのが結構ね、それはどうしようもないですよね。親子宅でもね、だから体験宅して自分がそのいくつかゲーム僕も持ち込んだんですけど、でやったゲームでやっぱりその受けのいいやつは欲しがられるんですよね。なんだけどその子供向けのそういうゲームってそもそも扱ってないじゃないですか、バネストさんとか、ゲームス広島さん、プレイスペース広島さんも今やっていらっしゃってましたけど、
なかなか持ってこないですよねそういうゲームを。
そうなかなかその親子体験、地元の人って親子体験の人が多いから、でその人たちが遊ぶんだけど、それいざ買おうと思ったらないっていうので、
こういうゲーム
これを打ち買ってきてみたら、
ここに検索すれば
あるかもしれないっていう。
ちゃんとつなげるわけですね、そこはちゃんと。いいな。
こういうボードゲームフリーマーケットのスタイルをスタンダードスタイルとしてできればね、他のボードゲームフリーマーケットでも実行していっていただけると僕たちが楽しい。
あら、次の東京は？
次の東京は本当に僕が主催したいですよね。
言ったね。
名前変えればいいんじゃない？東京はあれだからもっとなんか
高円寺ボードゲームフリーマーケット、
いい、なんかローカルでいい。高円寺ならね、
新しいのを立ち上げれば
助けてくれるかもしれないし。いいな、いいな。
でも大変、まあこれ見てて結構大変ですよやっぱりね、これだけやると。
まあ大変でしょうね。まあ僕
スタッフもね、北陸の方で 2,30 人多分いたと思うんですけど、
東京だともっといるでしょうしね。
そう、協力してもらう人とかね。
チャガチャガゲームズさんですと最初からまあ 6,7 人ですか、いらっしゃるのに対して、まあ、僕ですと1人です。
俺もいる？
2人。椿さんも
さささささささささささ
ささささささ
ささささ3人からのスタートです
よね。部長も呼んで
ね、4人でね、
ちょっと田原さんも呼んでね、
5人でね、部長だけでいいか。
田原さんも呼ぼう。
4人のスタートです。なんでね、まあ、4人からスタートしてね、どういう感じになるかっていうね。まず会場がですね、東京だと結構この販売をしていい感じを会場っていうのが、
そうなんですよね、
なかなか少ないんですよ。
じゃあ浅草会館、
台東館
戻っちゃったみたいな。
元ゲームマーケットがあってたとこです。みんなご存知、
まあ、そういうとこいいんじゃない。あそこ多分工事で1年間かなんか使えないっていうので
らしいですね。
そのタイミングでゲームマーケットが じゃあつって思い切ってビッグサイトに移ったんで、
改修、
そうそうそう、建物自体の多分耐震構造だか分かんないけど、そういうのでもうだから今は大丈夫なのかな、
じゃあ
調べてないけど、
台東ボードゲームフリーマーケット
浅草でね、
既視感が
浅草、浅草ボードゲームフリーマーケット、まあ東京ってついててもあれ川崎でしたからね、全然東京って名乗っても問題ないんですけどね。まあそこはですね、先駆者の方が先に取ってるわけですから、もっとマイナーに行きたいですね。あとあんまりそんな規模を広げたくないです、ひっそりとゲーマーじゃない人が楽しんでくれる会の方がいい、
本当に。
でもそういう人に情報行き渡らせるの
難しいんですよね。そう、
ゲーマーの人はね、横のつながりでいくらでもこう
広がっていく
んですけど、ね、広がっていくんですけど、でそういう人たちが欲しがるゲームをその仲間の人たちが出品すると、その人たちが
来ると
来て
買って帰る、
見てみようか、
まあ、ゲーマーの人はある程度その横の広がりで集まってくれるのかもしれないですけど、それ以外の人を集めるのはやっぱりこの北陸ボードゲームフリーマーケットでも相当いろんな草の根の活動をしてらっしゃいましたけど、
なかなか、それでも大変やっぱりね、無料イベントとはいえ、その日にわざわざ車を出してその会場まで来てもらってっていうのは、
ねえ、やっぱり親子店を稼ぎたいけれども、
でその会場だから、会場の選択としてはすごい良かったよね、そのショッピングモールっていうので利用したことある人は普段時々利用してるっていうところだろうから、
そのショッピングモールにもちょろりとこんなんやってるよっていう掲示は、
あ、それはねちゃんと貼ってあった、あの入り口のところ何箇所もね、A3 ぐらいのポスターみたいなのでちゃんと作られてて、もちろん北陸ボードゲーだけじゃなくて、その夏行われるなんか他のその会場のスペースを使ったイベントとか、なんとか親子なんとかなんとか会とか、例えば金魚釣り大会とか、あ、金魚すくい、とかそういうようなのとかは入り口のところにガンガン貼ってあったけど、まあ、普段でもそれどのくらいの人が注目するかってあるよね、だからそのショッピングセンター自体がもう少し人が普段から集客がある場所だったらなお良かったんだけど、そうそうそう、やっぱり地方の都市のそういうので同じ場所に、2階の同じ場所にあのダイソーが100円ショップが、まあ結構そこそこな大きさの広さの敷地のところで入ってたんだけど、こんなにダイソーに人がいないんだっていうこっちの感覚だとダイソーいつ行ってもなんか人いそうじゃない、
しかも土日ならばな、
そうそうそうそう、
なんかそう難しいですよね。東京の会場をいくつか調べてみたんですけど、西武デパートとかで普通にできるんですよ、フリーマーケットって、でも狭くて半端じゃないブース量かかるんですよ、
西武デパートですもん、
それをどうやってペイするかとかそういう問題もあるので、
そうね、
なかなか東京でやるのは本当に難しいのかなっていう感じはしてますね。でもなんかいくつか会場調べてみて実現できそうならやってみたいなと思ってはいますが、
ただそう一回やるのはいいんだけど、それ続けてほしいんだよね、継続した計画とかが、そのモチベーションとかがないと一回こっきりになっちゃうと、そうそうそう、だから北陸のこのイベントもせっかく立ち上がったところなので、
第2回第3回とどんどん続けていっていただけたら嬉しいですよね、まあもちろんこの越前シピーに限らずこれに似合うぐらいの同じような規模、もしくはもっと大きい規模でどんどん続けていっていただくというのがありがたいなと、
最終的にはインデックス大阪でね
北陸
大事
まあ、ね、そうですね、フリーマーケットのイベントがこういう感じで成功しているので、北陸ボードゲームフリーマーケットもどんどん続いていくと嬉しいな、
全くだな、
地乗りも逆に良かったしね、本当 いい感じで、大阪あの中部との方からの人からすると、
はい、
あのちょっとした観光がてら行けるので、実際あの冒険聞いてると、冒険の直江さん、
はいはい、
阿波羅温泉一泊してから、翌日家族で一泊して、翌日こっちに帰りがてら、
経済効果がやばい
素晴らしい
素晴らしい。
あの北陸の辺にはあのいい温泉地いっぱいあるからね、片山津温泉とか加賀温泉とかね、もうちょっと先まで行くと
高円寺にはいい安い居酒屋がいっぱいあります
そこでさりげなく地元こんなに高円寺に南下してきたからびっくりしてる。
だから、ボードゲーム買ったら、うん、それを全部郵送で送って、うん、身軽になったら、うん、安い居酒屋で、うん、うまい酒と、うん、うまいつまみを安い金で飲んで、ブルブルに酔っ払って、うん、泊まって帰ったらいいよ。
最後ね、まあ、リツイートしてもらえば、ね、誠邸を貸すことも、
そうそうそう、
わけですし。
ちょっと宿ないっつって。駅の近くにジョナサンがあるよって
決して自分家には入れないスタイルだけどねとかもできるしね。でも、まあ、もちろん皆様そうやって横のつながりとか先駆者の意見もちゃんと聞かれると思う
ん
ですけども、その中ですごいね、きらびやかに成功
されてると思いますね。
スタンダード
に、うん、そうそうそうそう、
ね、
うん、実際あとびっくりしたのが、うん、お昼ご飯食べて帰ってきたら、メビスさん、うん、ご夫婦がいらっしゃってて、おえと思ってわざわざと
メビウスママが、
ママも二人で、だからそれもだから、ちょっとお話聞いた ら、うん、だからもちろん名古屋周りで多分来られてて、
はい、
でその日も多分その中京の辺かその辺までどっかで一泊して、先にこっちを体験して、旅行がてらな感じでしたね。ベビーさん見てみたら、今日曜日と月曜日の店舗が
お休み
の日なので、だ日曜日に北陸に行って、で多分途中の帰りがけなんかどっかその辺か伊豆かわかんないですけど、どっか、うん、フルムーンで、
なんかそういうのも
旅行を兼ねてっていうのでね、ちょうどいい距離というか、で大阪からだと川崎さんのように18切符使って1日で往復余裕でできる距離なので、でしかも 朝1時から行かなくていいので、
うん、強いな、
朝1時から行かなくていいのは本当に素晴らしい、
うん、
次の東京元井高円寺フリーマーケットでは
ぜひぜひこの案を取り入れて、
取り入れて、
まず会場を探す。高円寺も実はですね、あんまお金を取って借りれる会場っていうのがなかなかないんですよね。2、3箇所しかなくて、
でしかも販売はダメみたいな。
アクセスがいいとこってなると、うん、なかなか予約が取れない。
販売って意外と厳しいんですね。
公共の施設じゃなくて、まあ、こういうシピ、越前シピみたいな、こう、モールを借りるみたいなスペースを借りると、東京だと結構なお金がかかるんですよね。それ以外で公共の施設で、うん、資金を抑えようとすると、うん、やっぱり販売が禁止されているところがかなり多い。通常の区民館だとほぼ 100% 販売が禁止されているので、難しいですよね。
まあ、23区でダメだったら西東京立川とか、
一番いいのは埼玉ですかね。埼玉ボードゲームフリーマーケット
埼玉ですありえますね。
まあ、そういう感じです。今後フォロワーが出てくる、もしくは僕がフォロワーになれることを願ってます。
またです。